大好きが天才オウム第833回をお届けいたします。今回のテーマは先取り学習を考えるです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先取りのできる子っていうのがいるんですね。で、逆にですね、先取りしにくい子っていうのはいるんですよ。で、どうしても勉強っていうものを考えると先取りしていかなくちゃいけないものなんですね。だけども、まずそういう認識を持っていない子もいるんですよ。つまり新しいことは全部、学校で習うっていうんですかね。だから学校で習わなきゃいけないとまだ思ってる人もいるんですね。でもそんなことはなくて、それより学校は学校なんですね。そういう区分けができていることが実はすごく大事になってきます。で、絶対にしちゃいけないことは、まずですね、初見で何にも知らないことを、授業で最初に聞くっていうことですね。これをしては絶対にいけないことなんですよ。もうこれをしていっては理解できないですよね。学校のお話を聞いていて理解できるのは、もうそれはもう小学校の低学年までですよね。だから昔は算数得意だったのにとかっていう子で、上級生になってどんどん苦手になってたっていうのは、まずその先取りができてないんですよね。その初見のことを授業でやってしまうんですね。で、かつ演習量が少ないっていうことですね。だから絶対にしなくちゃいけないことっていうのは先取りなんですよ。だけど、必ずしも全ての子が先取りできるわけじゃないですよね。で、なんでかっていうことなんですけど、理由は簡単で、要は勉強のルーティン化ができているかどうかっていうことですね。まあ、言葉から言えば習慣化ですよね。毎日勉強やれてるかどうかっていうことがあるんですよ。だから毎日勉強やれていても、やはり先取りっていう明瞭な意識がないとダメなことはまた事実なんですね。だから毎日勉強できること。で、毎日で勉強できれば実はどんどんどん進んでいくので、先取りしていけるんですよね。で、先取りっていうのは、だからそういう意味では学校、まあある種言葉は悪くて、学校のその進度を基準にして考えているので、まあ本来なら先取りって考え自体も実はおかしいんですよ。学校は学校なので、要はその自分のその知的なレベルにあった、あるいは学問のそのレベルに合わせて次に進んでいくというだけの話なので、学校っていうものを作ったその進度っていうものを基準にしているのは実は先取りなので、先取りっていう考え自体が実は間違っているんですよね、本来はね。ただどうしてもその学校の影響は当然大きいですし、学校ってことは無視はできないので、そういう話になるんであって、本来は勉強っていうのは、一つ終わったら次に行くっていうことですね。次にさらにレベル上げていくと。レベル上げ、レベル上げ、レベル上げっていうことが、ただそれだけのことなので、現状を踏まえて次のレベルに行くっていうだけですね。だそれをだから学校っていう尺度に合わせるので、進度から遅れてるとか進んでるとかって話になるわけで、実はあんまり意味がない話ですよね。ですから、とにかくその自分の、先取りという言葉を使わずに言えばですよ、自分の今の進度から次のレベルに上がっていくと、どんどんどんどん上がっていけばいいわけですから、ただそれだけを考えればいいんですね。で、ですからそのためには何が必要かっていうと、この毎日の習慣ですよね。当然ながら毎日の習慣っていうことが、まずだから大前提になるんです。だから小学校の低学年の時にまでに勉強の習慣をつけなきゃいけないんですね。どんなことがあっても、おじいちゃんおばあちゃんが来て遊びに来ていようがですね、雨が降ろうが槍が降ろうが、毎日勉強するということですね。私の恩師藤田先生が空襲の時でもなさったって話をよくされてましたが、まさにその通りで、そういうものをですね、確かその先生その年の、確か昭和20年かなんかで一校に入られたんだと思うんですけど、そういうことですよ。つまり勉強するっていうのは、そういうことなんですね。まさに爆弾が降ってきても勉強するんですよ。それを忘れてはいけないんですね。で、もう一つは、先取りって言葉は、便利なのを使いますが、要するにできないのはなぜかっていうと、まず先取りの重要性の意識っていうのがまずないということと、もう一つは、やはりそれを怖がる人もいるんですね。なぜかその学校で決められた以外のことはしちゃいけないというような、勝手なですね、自爆にとらわれてる人がいるんですよ。で、学校は学校なんであって、やはり知的な世界っていうのは無限に広がっているわけなので、それをその自分のものとするっていうのは当然のことなわけですね。で、学校だから、そういう意味では、そのある種のそのきっかけなりを与えてくれるところだと思えばいいんですね。その知的な世界に対するそのきっかけを与えてくれると思えばいいんですよ。それをその自分に対する評価であるとかね、例えばいちいちその試験というものが自分に対する評価であるとか、そういうふうに考えること自体も、おかしい、考えすぎなことなんですね。単にそれだけに過ぎないんですよ。 まあ、人様、誰か作った、そういう一つの何か雛形であるわけですね。もちろんその全部否定する必要はなくて、その刺激であったりね、なんか道しるべになったりするし、もちろんいい先生、いい先生も素晴らしい先生もいらっしゃるから、それが大きな刺激になるということは当然あるんですね。ですが、やはりこのどんどんどんどんその自分のその知的な世界を広げていくと、もっと言えば自分の知的な世界を信じて、それを広げていくんだっていう、そういう自由さですね。そういう力ですね。それが必要なんだってことですね。で、それを、その源泉っていうのは、要は習慣化ってことなんですね。だから習慣化さえできれば、実はその世界をもう無限に広げていくことは人間は可能なんですね。で、もちろんそのインターネットのそのマイナスの部分もありますが、確かにそのプラスの部分も当然あって、いい情報っていうのもありますね。例えばその大学の先生たちの講義の時に配るような、学生さんに配るような、そういうそのノートっていうのが、ネット上には山ほどありますよね。それでもなかなか非常によく書かれたものもあって、驚くほどよく書かれたものがいっぱい出ていますね。もちろん市販の本も素晴らしい本がいっぱいあるんですが、そういう中にも確かにあの本はありますが、まあ、無料であることがいいか悪いかは別なんですが、確かにそういうものをそのダウンロードして勉強することもできますね。あとあの、まあ、YouTube なんかでもそういう講義がある場合もありますね。確かに素晴らしい講義があります。まあ、とにかく何でもいいので、使ってそのどんどん自分の知的な世界っていうものを、広げていくんですね。無限の世界がありますので、それをどんどんどんどん広げていくっていうことですね。そして例えば、ね、望むべくは、まあ、目の前に実はその薬本があるんですけど、こういうあのアハベルとガロアの楕円関数論という高瀬先生が訳した本が目の前にあるんですけど、やはりそういう偉大な人たちのですね、知的な栄誉っていうものに対してこう触れられるっていうことは、すごく大きな学問っていうものをする大きな、なんていうんですかね、良さですよね。そういうものに触れられるってこと自体がもう、素晴らしいと思いますね。そうそう、目の前にもう一つ高木定二先生の解析概論があるんですが、それも非常に素晴らしい本で、やはりそういう偉大な人のこのそういう知的な世界というものに触れられるというのは、まあ、要は頭脳に直接アクセスするということですね。まあ、ミラーニューロンということを考えればですね、そういう人々のそういう偉大な、ね、人類の宝みたいな人の頭脳にその本を通してアクセスできるということなんですよね。実はね、そういう意識でも勉強されていいと思うんですが、だから知的な世界を広げるというのは、別に言葉を変えて言えばですよ、そういう人類史上でも凄まじいほどの能力を発揮した人の脳とつながれるということですね。まあ、だから学問するっていうのは、つまりそういうことですね。そういうことにどんどんつながっていけるっていうことなんですね。それこそオイラーであろうがですね、ガロアであろうがですね、リーマンであろうがですね、高木定二であろうがですね、大垣清であろうがですね、そういう、まあ、目の前に実はあるのはですね、高木定二先生の解析概論と、それから岩沢健吉先生の大数関数論というのが目の前にあるんですが、まあ、まさにそうですね。そういう偉大な人々の頭脳に直接こうアクセスできるっていうことなんですね。それが多分学問をする、あるいは知的世界を広げるっていうことですね。で、それが、人間にとっての喜びっていうのはいろいろあろうと思いますが、大きな喜びだと思います。それをだから、知ってほしいなと。だから先取りってことは、実は本当は小さいことではなくて、すごく大きなことなんですね。先導するってことは、実は自由ってことなので、先取りをするってことは自由ってことだし、自分に対するその信頼でもあるし、だからこそ自分の知的世界を無限に広げていけるんだよってことなんですよね。だから学校教育を通してそれを知れればいいんだけれど、多くの場合試験とかいろいろありますでしょ。で、当然その学校の中には嫉妬はあるしね。そういう意味ではすごく阻害される部分もあるんですよね。逆にね、阻害される部分もあるんで、そういう世界じゃ、もう学校という閉じた世界ではなくてね、もっと大きな世界に広げるっていうことだと思うんですね。ご参考になれば幸いです。とにかく自由な知的な世界を一人でも多くの人が生きていただけたらと心から思います。ありがとうございました。
第833回の今回は、先取り学習を考えるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。